Hats FM.
さて今日のゲストはサウンドホライズンリンクとホライズン主催のレボさんです。
よろしくお願いします。レボです。
よろしくお願いします。さあレボさん、今日はいろんな話を聞かせてください。
はい、
まずですね、一番最初に各ゲストアーティストの方に必ず伺ってるのが、はい、この番組が夕方パワーということで、
パワーですね。
もうパワーをですね、リスナーの皆さん届けたりもらったりしてるわけなんですけど、レボさんすごくパワー持ってるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですよ、いろんな意味で。
もう今圧倒されてます、クロちゃんのパワーに。
いやいやいやいや、僕はもうレボさんの今フォルムに圧倒されてますから。
そうです、すいません、こんな猫っぽい感じで
猫で、はい、
やってきました。
僕らさんですごいおしゃれに決まってるわけなんですけど、みなぎるパワー、音楽でもそのステージワークでもすごくパワーがみなぎってると思うんですけど、レボさん自身はどこが一番自分のパワーの源だと思います？
なんでしょうね、まあ自分の音楽を届けたいっていう気持ちはすごく力になってるとは思うんですけど、やっぱ10年、今年と言いますか、まあ、メジャーデビュー10周年イヤーみたいなことをやってまして、
はい。
実はちょっと延長戦ということで、今11年目に突入したような感じなんですけども、はい、その中で感じているのは、ファンの人のパワーがやっぱすごいなと。元は僕が作った音楽から始まってることだと思うんですけど、それを楽しんでくれて次も期待してるよというファンの人のパワーを受けて、こちらもじゃあもっと楽しませてやろう、俺の音楽はまだまだこんなもんじゃないんだみたいな、もっと楽しませたいみたいな、その相乗効果といいますか、それがあるからアーティストは続けていけるっていう部分があるんだろうなっていうことを、やっぱ10年振り返って感じてるので、
うん、
おそらくファンの人のパワーとパワーの
ぶつかり合いなんですね。
はい、
わあ、じゃあ今日もですね、もちろんこのアット FM もですね、この東海エリア、また全国聞いてもらってる方多いとは思うんですけど、じゃあもうそのファンの皆さんのパワーによって、また新たなパワーが、まあ、こもった曲たちが生まれてくるということなんですよね。
はい、
ちなみにレボさん、その曲、まあ、本当に組曲形式、すごく独特の世界観で作られてるんですけど、曲が生まれる瞬間みたいのはどういうタイミングでレボさん的にはあるんでしょうか？各アーティストの方に聞いて、
はい、
普段の生活から書き留めたり録音するパターンもあれば、はい書いてくださいって言って書くパターン、いろんなパターンがアーティストさんご意見があるんですけど、レボさんは
何気ない時ですね。でもやはり書いてくださいみたいなのはあまりできないタイプですね。できるんですけど、自分がなんか納得しないというか、小手先の技術だけでも曲が作れちゃうんですよ。
そういう、
やはり ここまでやってくると、
キャリアがあるんで、
はい、曲は、はい、変な言い方なんですけど、いくらでも曲は作れるんですよ。でもそれがいい曲かどうかってまた別じゃないですか。ただそれ技術論なだけなので、
うん、
なぜ今その時この曲なのかっていうのが自分の中で納得いってないと、そもそも世の中に出したくないみたいなタイプなんで。
じゃあそのフッとした瞬間に生まれるわけですね。
あ、これだっていうものは、はい、
季節の変わり目だったりとか、いろんな場所に行ってとか、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、
はい、
そういうのは瞬間、例えば、まあ、スタジオに、こういったスタジオに入った瞬間に生まれる場合もあれば、控室にいた時にふっと生まれる時もあるんです。
そうですね、何気ない時もありますし、分かりやすければ嬉しいんですけどね、こちらも何か綺麗な景色を見るとか、うん、そうするとじゃあいいとこ行けばいくらでも曲できるじゃんってなるんですけど、でもその瞬間じゃないかもしれないじゃないですか、
はい、
それが自分の心の中に残っていて、また別のところで何か心に残っていてっていうのが、自分の中でその瞬間瞬間だけじゃなくて、地層のようにこう積み重なっていた時に、どこかで何らかの作用が生まれて、いつの間にかこう石油になってて、
ああなるほど、
あ出てきたみたいな、組めば組むほど出てくる。
この表現を初めて聞きました。そういうことなんですね。
そのなんか熟成するなんか期間みたいなものが、おそらく多分必要なんだと思うんですよ。
ああ、今の石油の話そうですよね。地層のその地球の中から、まあいろんなことがあって、石油になって、その、ああ、そういうことなんです。人生のその、いろんなレボさんが感じたことが詰まって、よしというタイミングはレボさん自身があるわけですね。
そうですね。まあその自分ではコントロールできないというか、まあ、それこそ子供の頃からの、ずっと、何か自分が受けてきた感銘であるとか、いろんなものが多分積み重なって、はい、
はあ、 じゃあ本当にまたこうそういった意味でも音もたくさん音符で言うならばたくさんありますし、
はい、
もうそのメインで歌われる方の裏にいろんな音がある、そういうのが全部積み重なって出てくる。
いやや
はりあれですね、デボさん天才なんですよ。
すいません、ありがとうございます、
は
い、
そうです、否定しないでください、そこは天才でございますから。そしてレボさん、
はい、
レボさんは今日来ていただいたんですけど、まず今日皆さんにお伝えしたいのは、コンサート映像映画館で現在公開中ということで、劇場版サウンドホライズン、ナインストーリー、コンサートの9、こちらの方のですね、なんと劇場版というか全国40カ所で公開されています。このエリアは東方島津名古屋ベイシティ、東方島津木曽川、そして岐阜の東方島津岐阜ということなんですが、こんなメッセージがレボさん届いてます。
はい、
東京で聞いていただいてありがとうございます。マッシュルーム太郎さん、女性22歳なんですが、先日劇場版9見ました。コンサートにも行ったんですが、劇場版ならではの様々な演出が追加されてとても楽しむことができました。
ありがとうございます。
これもだからライブ、まあね、そのコンサートを見た方、劇場でということで追加映像というメッセージが入ってるんですが、今回この作品にするにあたって追加の映像であったりとかそういったものを入れたんですか？
そうですね、もうどれのことを言っているのかわからないぐらい入ってます。
ああ、じゃあその通常の例えばアーティストさんがやるコンサートやライブの映像をそのまま劇場でも楽しんでくださいね、そういうのではないんですね。
ではないんですよ。
ん、じゃあもう新たな映像がたくさん、
ストーリーがありまして、
はい、
で現実のコンサートをやっているんですけれども、そのファンタジー世界といいますか架空の世界のお話みたいな形にしたいので、あの映像技術がふんだんに入ってまして、例えば嵐のシーンがあるとするじゃないですか、
はい、
まあ、現場でも照明使ったりスクリーンに映像が出たりして表現はしてるんですけど、実際それが例えば映像として仕上がった時に画面全体にその雨がかかっていたり、客席なんかにまで雨が降っているような感じになったりとか、実際それはやると大変だからできないじゃないですか、うん、でもそういうことが後でできたりするので、結構面白い分野というか。
ああ、じゃあ3次元では表現できないものを2次元の世界観の中とまた 3D といろいろあるので、そういった映像の世界観でやられてるわけですね。
この現代においてはまあ、それなりに最善な方法なんじゃないかなと、うん、もっと未来に行けば本当にできる時代が来るかもしれないんですけどね。
ああ、まさにちょっと前にバックトゥザフューチャーの2015年のね、あの時を迎えた時に、
はい、
あの30年前の映画で思ったことが今どうなってるかっていうのがちょっと話題になって、この番組でも盛り上がったんですけど、今レボさんが言ったみたいに近い未来は、今レボさんが言ったライブコンサートの時にもそのような映像が具現ができちゃうかもしれないんですね。
もっといろんな技術が生まれると思うので、エンタメは貪欲だと思うんですよ、
うん、
人を楽しませるために何ができるのかっていう飽くなき追求が多分続いていくと思うので。
はあ、これ楽しみですね。
そうですね、もう自分が作らなくても、
うん、
もう見てるだけでも楽しいです。
いや、
長生きしたいです。
いやいやいや、
まあ、僕も頑張りますけれど。
いやいやいや、もちろんその最前線で引っ張っていただいて、最善の技術をやはりね、いい食材があっても美味しくできるのはシェフがいての料理だと思いますし、音楽もそうだと思いますので、
ありがとうございます。
ぜひレボさんが新しい世界観をどんどん作っていただきたいなと思います。さあ、話を戻りまして、先ほどのですね、全国40カ所で公開されているこの、まあ、全く新しい9のね、映像 の、 この公開なんですが、11月の5日木曜日まで公開ということです。もう何回も見た方もいると思います。そして初めて今日知って、今このお話を聞いてみたいなと思った方はぜひ、お近くの劇場の方に足を運んでいただきたいなというふうに思います。そしてですね、レボさん、
はい、
今日はリスナーさんからのメッセージも届いてまして、ちょっとお答えいただけますでしょうか。
はい、
静岡で聞いていただいている18歳の女子ナッティンさん、これがないと仕事がはかどらないっていうアイテム、レボさんありますか？
現実的な質問ですよね。
すごいね、リアルな、さすが18歳のティーンの質問ですけど、
何か夢を与えるようなことをおじさん言った方がいいのかもしれないんですけど、現実的にはレッドブルとかああいうやつですね。
ああ、エナジー系なんですよ。僕パソコンのハイスペックのやつかなとかいろいろ思ったんですけど、
あ、そういうのも必要なんですけど、はい、最終的にはそのハイスペックを動かすのは人間なので。
なるほど、
人間の限界が
それを超えるものが、
超えるために気合だけではパワーが足りない時があるんです。
なるほど、ナッティン、あのレボさんもね、やっぱり人でございますから、そこは超える時には何かに頼るということで、
モアエナジーを、
エナジー、モアエナジーでパワーで。ナッティン、分かりましたか？ナッティンはどうなんでしょうかね。 元気ない時はどうしてるんでしょうかね、
ナッティも10年ぐらい経てば分かると思います、
はい、
だんだん体がしんどくなってきます
でもさ、夢を与えましょう、
はい
はい、続いてはですね、お肉大名人京都まで聞いていただいている女子21歳、レボさんは何度か今までの公演ライブ名古屋に来られていますが、レボさん、
はい、
名古屋に何か特別な思いはありますか、あれば教えてくださいという京都の女子からの質問ですが、
そうですね、名古屋で何度もコンサートやらせてもらってるんですけども、僕自身もまあいろんな思い出があるんですけど、サウンドホライズンっていうのは僕以外にいろんな演奏する人や歌う人、いろんな人がいるんですね。その中でイベール君っていう歌う人がいまして、そのイベール君がすごい名古屋に対して思い入れがあるみたいなんですよ。なんか一つのコンサートがあって、そこで引退でもないですけど、その一つのパッケージを終えたら自分の役目は終わったみたいな形で一旦引退し仕掛けたんですけど、
はい、
まあ、ファンの皆さんの応援というか、またイベールに会いたいっていう気持ちで復活したというような不思議な男がいるんですよ、
はい、
そのイベールがなんか名古屋で最後に皆さんにお別れをして一瞬引退しようとした、世間的に言うと、まあ、サウンドホライズン的にもうちょっと濃い物語があるんですけど、分かりやすく言うと引退しようとした地が名古屋で、というのでイベールはすごい思い入れ持ってるみたいですよ、名古屋。
へー、お肉大名人さん、イベールさん名古屋にすごい持ってる、その印象がレボさんも名古屋に対しては一番あると、
ね、イベールが好きな名古屋は僕も好きっていう、
お
そういう、あ、いや僕も好きなんですよ名古屋、うん、好きなんですけれども、いやいや、そういう意味で二重に
重なってるわけですね。
そうですね、
いや思いが重なってるということで、でも京都の方が名古屋のね印象を聞いて、もちろん京都もお好きですよね。
京都も好きです、
はい、でもちろん東京も、
東京も好きです、
大阪も、
まあ、もういろんなもう全部、
全部好きです、
どこ行った
どこ行ってもそうです、
ここが一番好きですよ
って、ね、そうって言いますよね、仙台に行けば仙台が一番好きだって言いますよね。
コンペーション方式というか、
はい、
第二の故郷にやってまいりました、カバンに若干の空きがございますっていう、
はいはい、大人でございます、ありがとうございます、こちら唐梨さん18歳の、地元三重の女子なんですけど、レボさんは愛知で作られている、黒い竜神ことブラックサンダーが大好きだということですけど、また他に愛知の好きなものがあれば教えてください。ブラックサンダーがお好きなんですか。
好きですね。でも耳ざといですね、
うん、それレア情報ですか。
それ昨日の深夜あの大阪でのラジオで言った情報なんですよ。
あー、じゃあずっと聞いてて
耳ざといですね。
耳ざといというかもうずっとレボさんをちゃんと聞いてるというね、熱心なファンの方だと思いますが、なんかあります、名古屋その方か。
そうですね、他にも美味しい食べ物いっぱいあると思うんですけども、うん、やっぱうなぎとか好きですね。
スマブシとかいいですよね、はい、やっぱああいうのよ、パワーフードですからね。
そうですね、
うん、いやいやいや、でもブラックサンダーはお好きなんですね。
そうですね、あの仕事をしていると疲れるじゃないですか、
はい、
そういう時にちょっとワンブレイクでもないですけど、甘いものを入れたいなっていう時も手軽にこうサクサクっとこう、
あら嬉しいですね。でもこんなことをこの地元で言っちゃうと、もしかしたら事務所にブラックサンダーがだいぶ届いちゃうかもしれませんね。
ブラックサンダー大好きです
いやレモさん、そういうことも言ってくれるんですか、ありがとうございます。多分届くと思います。
待ってます、はい、なんて冗談ですけども。
いやいや分かってます、
美味しいですよ。
いやいや、ありがとうございます。いろんなですねファンからの質問メッセージも届いてるわけなんですけど、レボさん、まあ、この素晴らしいですね映像日のですね、サウンドホライゾンのですね9、こちらの方は11月5日木曜日まで公開なんですが、もう一つもうたくさんのプロジェクトがありますけど、リンクドホライゾンの最新活動としては、あの話題のアニメスピンオフアニメ進撃巨人中学校の主題歌、青春は花火のように、こちら現在配信中ということで、このアニメの方もかなり話題になってますよね。可愛いキャラクターなのに巨人がいてという、
はい、
なんかちょっとまた全然進撃の巨人とは違った設定のアニメということで。
そうですね、うん、まあ進撃の巨人自体僕が主題歌やらせていただいて、はい、結構皆さんに愛されたというか、うん、曲だったんですけど、それをまたパロディということでどういう形で落とし込むか、また学園ものみたいな側面があるので、そのもろもろをこう入れまして、熱いけど爽やかでちょっと楽しいみたいな、
うん、
いい感じの曲に自分ではなったと思ってます。
レボさん的にはその青春だったり熱い、そして楽しいという今回のこういった曲っていうのは、レボさんのこのいろいろ作る作品の中では結構簡単にというかこう楽しくポンと出るタイプなんでしょうかね。 それとも得意技の方なの？
そうですね、でもそんな難しいことではないですね、うん、あの普段割ともっとシリアスな感じのものを作っているので、うんはいうん、あまり爽やかなものとかライトでポップなものっていうのは僕のイメージじゃないと思ってる方も多いと思うんですけど、うん、
思ってました。
大丈夫です、作ります、
うんうん、そうですよね。だからこういった
の全然いけますよ。
ぜひぜひあのこちらの方もですね、皆さんもうご存知だと思いますけどチェックしてください。じゃあここでですね、一旦 CM に行って最後まだまだね、メッセージ聞いていきたいと思います。じゃあここで交通情報です。さて、お待たせしました。今日のゲストはレモさんです。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、実は今 CM 中とかいろんな話をね、はい、させていただいて、すごくまたレモさんのことをですね、僕も興味津々に聞いちゃったわけですが。さて、レモさん、ま、はい、劇場で、この新しい作品のですね、9の方が見れるようになっていますし、また今ね、先ほどお話した、スピンオフアニメのね、進撃巨人中学校の主題歌、こちら、青春は花火のようにが現在配信中ですけど、どうですか？これからもう2015年は終わりますが、2016年、17年、まあ、アニバーサリーイヤーが続いていて、また10年先、20年先を見ていくわけですけど、いかがでしょうか？ビジョンとしては。
そうですね、でもあんまり未来のことはまあ僕もわからないんですけども、さっきのバックトゥーザーフューチャーの話じゃないですけど、テクノロジーがやっぱどんどん進んでいくと思うんですよ。そうした時にエンタメっていうのは貪欲なので、絶対それを取り入れて新しい夢のあるものというか現実が夢に追いついてくるんでしょうね、うん、なので追いつかれないようにまた遠い未来を夢見るんだと思うんですよ。なのでもう抽象的な話になりますけど、そのまあ最先端っていうとおこがましいですけど、その中にサウンドホライズン、リンクトホライズンもいて、皆さんに夢を見せていきたいなっていうふうには思ってます。
うん、確かにレモさんのその話を聞くと、技術はどんどん進化して、自動車だってもしかしたら全部が電気とか水素とかになっちゃうかもしれませんけど、まあ、乗るのはね人でありますけど、そのエンターテインメントの世界の方はレモさんがまたその一番先に行って、またわ僕たちがわって思うような、そういった世界観をぜひこれからもよろしくお願いします。
頑張ります。
それではですね、今全国で聞いているファンの皆さん、そして今日初めて、生声を聞いたアットFMリスナーに対してのラストメッセージをお願いします。
そうですね、まあ、最後にメッセージを僕から何かお届けして、曲も聴いていただきたいんですけど、おそらく僕のことを全く知らない方もいらっしゃると思うんですけど、もし知ってる方がいらっしゃった場合、サウンドホライズンよりも進撃の多分曲のイメージで知ってくださってると思うので、あれは本当に激しいロックとオーケストラの融合みたいな楽曲だったんですけど、サウンドホライズンの方ではまたちょっと違った毛色の曲も作っているので、そちらの方も今日は聞いていただきたいなと思ってます。これを気に入っていただければ、ぜひぜひ、まあ、映画もやってますし、サウンドホライズンの世界10年経ってもまだスタートしたばかりみたいなものなので、今からでも遅くないので、どんどん皆さん応援していただければ、レボはどんどん楽しいことを考えていきますので、よろしくお願いしますという意味も込めまして、ナインから檻の中の箱には聞いてください。
今日のゲストレボさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。